私もそのお坊さんし始めてから1年間に今何十件の葬式するんですけれども、しかしその初めての経験でしたね。でそれをの知り合いのお坊さんなんかに言いますと、それはお前住職がいかんで、もうちゃんとお葬式はもう言うとかないかと。だけどね、相談がないんですよ、ね、葬式しててもええでしょ、まず相談がないからね、行きませんでとこう言うわけですね。ただまあ、だけどその人はその人なりに、亡くなっていった本人ですね、本人は本人なりに自分の葬式はどうしたらええか、自分の骨はどうしたらええかっていうふうに、ある意味じゃその考えとかわけですから。で、それを横で喫煙の奥さん、そのご主人もいっぱいやりながらね、俺死んだらもうご通夜のとか掘ってくれたらええって言っても、それを真に受けてね、その通りすぐ奥さん、奥さんやと私が思いながら、思いながらですけれども、だけどまあね、その世間の常識じゃないことに一歩踏み出して、それでもよしというんでね、やった奥さんと。それと私が言ってですよ、いや、ちょっと何でもないんですっていうふうに言わんと、正直なところ全部お坊さんに教えてくれた、この奥さんの勇気と。で、それはね、今後やっぱり、その、死んでいく人っていうか、家族の人っていうか、こんなお葬式、まあ、結婚式でも同じですよね。以前はね、どなたかが結婚するってのも披露宴やって、それで披露宴が終わってすぐ新婚旅行に行って、で、1週間かしたら帰ってきてというような感じでしたけど、この頃は披露宴もせんとか、結婚式もせんとか、披露宴もするけれども新婚旅行にはまた後で行くとか、もういろんなそのパターンがあるように、お葬式でもひょっとしたらですね、いろんなパターンがこれからできてくるのかどうか、お坊さんはちゃんと葬式してくれる方がええんですよ。ええのか、まあ、葬式してくれないかんねん、葬式せんでもええっていう宣伝をしようではないんやけれども、だけどその自分が死んでいくことに関して、お葬式も含めて、そのお葬式以外のこと、例えば相続のことであったりとか、残った子供さんのことであったりとかも、死んだらしまいだ、もどなっても構わんわ、もめようがない、ちょっと勝手だわっていうんじゃなくて、どうやってその死んでいったらええかなっていうのを生きとるうちに納得していくっていうような考えとこうっていうようなことがね、きちんとできるっていうのは、ある意味じゃ初めての経験ではあったけれども、しかしその人は、私はドキドキしたんですよ、今でもドキドキするんですけど、そこは8月の9日に亡くなったって言いますからね、私15日15日に月目にしてお伺い、9日に月目にし変えましょうかって言ったら、変えてもええって言うんですね。どんなことかなと思うんやけど、まあ、それにしてもね、変えてもええっていうふうに、こうね、はっきりこうね、家に住む自分自身でこういうふうに言っていただけると、何かお考えがあるんだろうなと思って、ぜひとも、皆さん方、多分私よりも先に方がいっぱいいらっしゃいますので、自分が死んだら、若い方、まあ、息子さんたちの大人ですけれども、それよりももう一つ、お孫さんやひ孫さんに自分が死んだっていうことを、死ぬ、人間が死ぬっていうのはこんなことないよ。本当にその肉体がなくなっていくだけじゃなくて、お骨になってこうなるんやと。お骨を拾うところも、できたも見せとったらええ、こうして、こうやってお骨を拾って、お骨の底に入れるところも見せとったらええね。見せてくれよ、自分はこの家のお骨になれるわけですからね。だからこの家のやけれども、だけど、そういうことをね、ちゃんとね、そのお父さんやお母さんに言う。孫まで付き合わせてくれよということを言うとくこと、それからまあ、お葬式についての希望とか相続についての希望があるんだったら、こういうふうにしとってくれな、もう俺が死んでまで喧嘩するんだよなというふうに、ちゃんと義理になる息子さんの嫁さんにまでちゃんと言うとかでいかんですから、なんもの言いにくいけど、言いにくいけど、それをちゃんと話ししとくような義務があるような気がしますけど、そういうことを感じました。なかなかと申し訳ないですね。
お葬式の自分でお葬式について自分なりに、ま、全くの考えなしというものではなくて、こういうの感じかな、ああいう感じかなということが、お元気なうちから考えておくのは確かに良いことだと思います。それでは山織先生からもお願いいたします。
皆さんこんにちは。すごい話がずっと何をどう話したらいいのかと考えているんですが、私今年で78歳になりました。あと2年で80なんですよね。まあ、実はそうじゃない、そうじゃないっていうことをこれからお話ししようと思いますが、人生の中で私今一番外から見た目では健康かもしれません。気持ちの上でも今自分が健康な状態にあるなと思っております。 死ぬ気がしないなとまで今思い始めてるんです。ほとんど死ぬ気がしない。そういった作家の方がおいでになりますが、だけどある時はっと思ったんですよね。かなり同い年ですから。でそれまでは、今までは私は生涯大病を続けてきまして、で40代に胃の病気で隔血吐血をして4ヶ月入院したことがある。でその時はもしかしたら何パーセントか何十パーセントか死ぬかもしれないと。で60代になりまして、その40代の手術のために新型肝炎を患いまして、それでインターフェロン治療というのを半年いたしました。先ほどの朝日先生のお話じゃありませんけれども、あのインターフェロン治療というのは、あの食欲が失われ、生きる気がなくなり、もうこのまま死んでしまった方がいいと思うような時期がずっと鬱の状態が続くんですね。注射にしてる間、でそういう体験をして、その時は半年に入院いたしました。でその時ももしかしたらこのまま行くかもしれないという、そういう病気の体験をやってきて、80近くになってこれはという死ぬかもしれないという病気が今のところないんですよ。一番健康、死ぬ気がしないと思った時、ある時はっと、先ほど申しましたがかなりの同い年です。でこれまで病気を続けてきましたから、死ぬのは自分が先で家内が後に残ると、その安心感がどっかにあってたと思いますね。最近家内の体調がガタガタとなり始めましてですね、もしかしたら俺の方が長生きするかもしれない、その時不安に襲われました。あ、俺は最後自分一人で死ななきゃならないのかもしれない、その準備ができているのかという天の声がまた聞こえしようと思ってお前死ねるかっていう天の声はもう10年来聞こえていたんですけど、今度は一人で死ねるかという声が聞けるようになりましたね。これがこの1年ぐらいの私の変化でありますし、近況なんですよね。でその時半年ぐらい前だったでしょうか、私の教え子が、昔の教え子がやってきましてですね、実はあの最近ある職業を体験してみたんだと思うし、職業を体験するってどういうことかと思って、どういうことって聞きましたら、今あの孤独死をする人が非常に増えているんだそうですね。気がついたら近所付き合いもしない、親戚も訪ねてこない、一人ひっそりと生活している高齢者の方々が急激に増えているんですね。でそういう方々が亡くなって1週間後か10日後に発見される。うん、まあ大原さんそうでしたね。それでですね、そういう方のうちに行って遺品を整理する職業があるんですよ。遺品整理業、だから親族が誰もいない、手伝う人がいない、結局誰かが行ってお手伝いをするに引きます。それで10件ぐらいそういう遺品整理業の体験をしようと思ってさせてもらったんだ。その体験なんですよ。これが凄まじいんですね。ほとんど孤独の中で死んでいる方々のその部屋に入っていくとですね、例外なく足の踏み場もないぐらい物が積み上げられて、家具やら本やら雑記やら記念品やら、それこそ写真帳も当てに行ったまでね。それでその中にわずかな空間にベッドが置かれていたり、畳の上に布団が敷かれたりしていて、その有り余るものに囲まれるようにして亡くなって、で亡くなったの方の遺体はちゃんともう処理されているわけです。その後に残された遺品の整理、大変なんだと。大事なものもあるだろうし、ガラクタになっているものもあるだろうし、 しかも生ゴミまでがたくさん水から使われている。それを全部整理する、それを整理するだけでもその大変な力技が必要なんだけれども、その整理をしながらその人の一生が見えてくるっていうんですよね。10年、20年、30年、40年の人生が見えてくる。その人生に付き合いながらその人の遺品を整理するうちに、はっと自分のことを思ったってことですね。やっぱり人間っていうのは随分無駄なものを積み上げ捨てることもならず、周辺に積み上げて生活をしている、そういうことをいくたんびに反省しましたよということを生々しい体験談を交えて語ってくれたんですよ。で帰ってきて私ははっと自分の部屋を見回しました。物にあふれ返ってるんですね。これは半分ぐらいは本です。ほとんど死ぬまで読まないってことは分かっている本です。もらった本、自分の本も含めてですけど、もうほとんどこれゴミみたいなもんですよ。それを手放すことができない。押し入れを開くとそれぞれの眠たいでいただいた記念品、なんとかの症状、いろんなものがありますよ。おそらく死ぬまで一回も見ずにそのままにしてしまうだろうと思いました。女房に先立たれて自分が一人になって、で最後自然に体も衰えていって横たわるようになった時に、その者たちをどうしたらいいか、これが不安になりましたね。今私にとっての死ぬ準備、死の準備はとりあえず自分の身の回りにあるもの、使わないものを整理することなんですよね。これが整理できない、先ほど館長さんのお話になりましたようにですね、こだわりですよ。こんなに俺はこだわった人生を持って未だにこだわり続けて、一遍お試しください。ご自分の部屋でですね、身の回りのものを見て、このうちどれだけのものを捨てることができるのか悩みますよね。でそれ80近くなってそのことに悩んでるっていうのととっても恥ずかしい、情けない。まずそこからなんとかせなあかんなというのが私の近況でございます。
テーマは上手に生きて上手に死のうということになっております。ですから上手に死のうということについて少し考えてみたいと思うんです。で上手に死ぬといっても、まあいろいろなこうニュアンスとかいろいろなイメージが皆さんの中に浮かぶかもしれないので、ちょっとだけこう限定させていただいてお話をお聞きしたいのが、今まあこの時点でですね、もしも自分自身が何かも本当に死に直面しているとした場合、こう自分の人生を振り返って、まあまあこれやったらうまいこと言った方ちゃうかって思えるためには、まあ、こういうこととこういうことが達成できてたら自分はまあまあ満足やなっていうふうに、そういうふうに思えるようなポイントが終わりかなと思うんですね。まあ、人によって違うと思います。たくさんある方もいらっしゃるだろうし、もう1点だけ、もうこれさえできてればもう良かったと思えるって思われる方もいらっしゃると思うんですが、まあ、今の時点でもう思いつかれることを1点でも2点でも挙げていただいたらなと思います。まあ、どなたか人によってはですね、まあひ孫を見てから見れたらええなって思う方もいらっしゃると思うんですね。4号機おっても名前も覚えられるかもしれんから、まあ、1人か2人ぐらいひ孫が見れたらええなって思う方もいらっしゃるでしょうし、どなたか、まあ、自分が亡くなった時に誰かが泣いてくれたら、まあ、それでよしかなと思う方もいらっしゃるかもしれません。反対に自分が死んだ時にみんなが手叩いて喜んでくれる方がええな、せっかく死ぬんやからそのくらいの方が死にがいがあるっちゅうもんやと思う方もいらっしゃるかもしれないし、そうですね、もうあるいはもう最後まで自分で ご飯食べてから死にたいなと思う方もいらっしゃるし、いろいろなこう自分なりにこういうことができとったらそれはそれでよかったなって思えるようなことがあるような気がするんです。そのお話をですねちょっと聞かせていただいたらなという思いますので、そうですね、なかなか死ぬ気のしない山尾先生にはちょっとまだイメージが湧きにくいかもしれないですから、そうです、もしよろしければ朝日先生どういかがでしょうか。はい、
まあ、先ほどお話ししましたように、まあ、1年前にはですね、もう随分死ぬ準備を、まあ、させていただいてたわけですね。で、まあ、私も患者さんたくさんお見送りしてますから、患者さんにこういうふうにしたらうまく死ねますよっていうようなことは、まあ、随分アドバイスしてたわけですね。自分が死んでるわけでもないのにこうやったらうまく死ねますよ、それは、まあ、これ学習効果ですね。この人はこうやったからうまく死ねた、この人はこうやったからうまく死ねたっていうのはやっぱりあるんだろうと思うんですね。で、まあその中で僕がよくお勧めしてたのは、僕は専門が泌尿器科ですから、亡くなる方はもうほとんど男性の患者さんなんですね。泌尿器科の概念は男性がまあほとんどですから、だから奥さんがお見送りしながらご主人が息を引き取るっていうのがもう非常に一般的なパターン。これ山折先生が今心配されてましたけれども、その心配が本当に現実のものになりますとかなり辛いものがあると思いますから、やっぱりおすすめはお父ちゃんが先言うのがおすすめになるわけですで、その時にご主人にですね、まあ、いろんなことはあったと思うけれども、結婚して40年50年60年と経ってますと、まあ、様々なことはあったと思うけれども、奥さんの手を握って、まあ、臨終間際にですね、奥さんの手を握って、わしはお前と一緒になれた幸せ